101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前回は野外アートフェスティバルのお話を、実行委員会の方々にお聞きしたりしましたが、昨日からそれが実際に始まっておりまして、市役所の前はもうとってもたくさんの人を、集まっていらっしゃいまして、番組の中でもこれがメインというお話をしておりました、小学生の作品、詩の作品に画家が絵を描き、書家が書で清書をするというあのイベントは大変な人気で、お父さんお母さんと一緒に実際に描いた子どもさんたちが来て、でお友達やら学校の先生やらもう本当に大勢の方がそれに関心を持って集まっていらっしゃるというふうな雰囲気でやっていらっしゃいました。今日はまた全く違う雰囲気でお届けしたいと思いますが、郷土資料館の毎月変わるテーマアラカルトがありますけれど、今月はどんなテーマかな、ちょっと面白い名前の展示になっていましたので、そちらの方をお邪魔して、郷土資料館の笠井さん、学芸員の笠井さんにお話を聞くことにしました。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秋になって、笠井さんのお仕事は、まあ、館内で調査研究をされるわけですけど、外へ出たいと思いません？
実はあの外に出る授業も結構ありまして、
あ、
はい、
あ、
秋になるとですね、ウォークが何回か、ね、はい、入ってきますので、
歴史ウォークみたいな。
そうですね、
史跡を訪ねてとか、はい、今回はどっか予定がありますか？
今回はですね、11月に2つウォークがありまして、1つが、はい、あの西国街道を歩くウォークなんですけれども、幻の西国街道を歩くといって、で内出の方から、はい、あの広田神社の方まで歩くコースと、もう一つあの11月の後半にはですね、河原木周辺の文化財を巡るといって、西宮北口から、高木河原木の方を巡りまして、あの JR の甲子園口の方まで歩くようなウォークがあるので、結構この時期は外をいろいろすることが、
いいお天気の、はい、
そうですね、
日にね、はい、高い空の雲を見ながら歩くっていうのもとても気持ちがいいと思います、
はい、
2つともその今言われたコースはちょっと珍しいですね。
そうですね、かなり広い範囲を歩く予定になるので、はいはい、あのこれまでなかなか行けなかったところも行けるんじゃないかと、
西国街道もあの西宮から神戸の方じゃなくて、逆に西から西宮へ入ってくる道をたどろうという、うん、
そうですね、はい、
ああそれも珍しいなと思いますし、高木河原木の方を歩くっていうのもいろんな道があって、
はい、
史跡を訪ねながらということになるんだろうと思います。また後でそれの申し込みの方法とか教えてください、
はいはい、
とりあえず今日は僕が来ましたのはいつものようにアラカルトが変わってるはずだということでやってまいりました、はい、今月はどんなアラカルトになりましたですか？
はい、あの今月のアラカルトはタイトルをサイレンジのガンアミさんと言いまして、サイレンジ宛て金山信貞野間康久連書法書という、古文書を展示しております。
今月は古文書なんですね、
はい、
郷土資料館の展示室へ入って、正面にドーンと大きなガラスケースがあるんで、そちらの方へパッと目が行きやすいですけれど、実は本当の展示室全体を見渡せるところへ入る入り口といいますか、
はい、
片隅に小さなガラスケースがありまして、その中に飾ってあるのが今月のアラカルトということですね、
はい、
古文書なんですね。
はい、そうです。
そうですか。どんなことが誰宛に書かれたものなんかっていうのもちょっと説明していただきましょうかね。
はい、 今展示している古文書なんですけれども、はい、作成したのが野間康久という人物と金山信貞という人物で、はい、西宮観阿弥陀仏というお坊さんに当てて書かれた文書です。
ああそうですか、
はい、
お坊さんに当てた文書、それで書かれた方は侍の方なんですか？
そうですね、野間金山両名とも、三好氏の、家臣として有名な人物です。
三好っていうのはどういう方なんですか？
はい、三好氏というのは、一時ですね、四国と近畿かなり広い範囲を治めた戦国大名でして、その三好氏の最後の勢力を誇った時の当主がいた時代の資料になります。
あそうなんですか。それはその三好さんというお殿様が命じられて、こういう文章を書いておくようにということで、命じられた方が書かれた。
そうですね、連書法書という資料の意味なんですけれども、はい、まず連書というのは複数の人物が、はい、連名で書いた文章という意味、ほうほうほうで法書というのは奉るに書くと書くんですけれども、作った人物が、さらに上の上級の人に命じられて書いた文書という意味ですので、出しているのは野間金山なんですけれども、はい、その後ろには三好氏というさらに大きな権力があったということがわかります、
ね、はい、そうですか。でその三好さんという方は相当広い範囲に勢力を持っていらっしゃった方ということですね。
そうですね、はい、織田信長が天下布武ということを達成する前には、三好氏というのがこの、近畿あたりかなり大きな勢力を持っていました。
そうですか、近畿一円の中でも相当な場所を収めておられたということなんですね。
そうですね、はい、
これ品物はガラスケースの中にチンと収まってるんですけれど、
はい、
紺色のフェルトの上に、そうですね、30センチに45センチぐらいの四角い紙ということで見たらよろしいですね。相当古い感じのこう色が汗でできているような紙に、墨跡ははっきりしていてちょっと読めませんけど初めのところ西宮西蓮寺というお寺の名前、これぐらいは僕でも読めそうですね。そんな文字が見える文書ですけれど、綺麗なガラスケースの中にちんと収まってますので、上から眺めてもとっても美しいものですね。
そうですね、あの古い時代の資料独特のこう、はい、字の雰囲気があるかなとは思うんですけれども、
はいはい、濃淡もとってもはっきりした、細いところ太いところがはっきりしているような筆使いで、紙の真ん中にシューッと横線があるのは、これはあの線で折られていたということでしょうか？
そうですね、今目の前にある資料なんですけども、はい、ちょうど紙の真ん中に折り目がついていて、その上半分に全ての文字が書かれているような文書なんですけど、
これも決まってるわけですか？そういうふうに書くという、
そうですね、中世という時代に多く見られる文書の形式なんですが、折り紙と言いまして、はい、真ん中で、まず紙を折ってから上の部分書き始めて、
はい、山が下へ来るわけですね。
そうですね、
はい、開いてる部分が上で、はい、それで文章を書く、
文章を書いて、はい、そこに収まりきらなかったら次は裏返しまして、はあ、また続きを書くというような形の文章になります。
じゃあ長い文章だとこの下の文にも部分にも文字が書かれているということになる。
そうですね、あの真ん中の折り目を境にしてこう対象パタッと倒したような形で、
なるほど、
はい、文章が続いています。
あそうですか、まあ、今回のこの資料はそう長い文章ではないのでちょっと簡単に収まっているという感じですね、はい、ちょっと中身を読んでいただけたらと思います。
はい、わかりました、はい、読み下しを言いますと、はい、西宮西蓮寺十字式のこと、受講院殿御代々の筋目を持って事務を全うせられ、言行など相違あるべからざる胸に候恐々謹厳というふうに書いてあります。
どういう意味でしょうか？
はい、簡単に言いますと、はい、受講院、これがあの三好長慶という人物のことなんですけれども、
命じられたお殿様ということですね。書く
ように命じられたお殿様の前の代の、
あ前の代の、はい、はい、
でこの長慶の代より西宮の観阿弥陀仏という人物を サイレン寺の住職として認めますというような内容になっています。
なるほど。願阿弥陀仏というのは仏様の名前ではなくてご住職の名前なんですか？
そうですね、人物を指す名前です。
そうなんです、
はい、
でその人にご住職になってもらいますよ、認めますよという意味ですか？
はい、そうです。願阿弥陀仏という人物を前の三好長慶の時代から引き続いて、はい、住職として認めますというような内容になっています。
私の代でも認めてますからねという、
そうですね、
そういう意味ですね、
はいはい、ちょうどこの時代は、後継者である三好義継という人物が三好家の当主としていましたの で、
その
三好義継の命を持って連署で住職として認めるという安堵するということになっています。
ご住職は自分で住職やと、
はい、
例えばそれの本山がありますでしょ、どこの宗派でも本山が、はい、その本山からあんたあそこのお寺の住職になってきなさいと言われて来られたと思うんですよ、はいはい、でもそれだけではダメで、そういう認めていただくということがなかったらダメなんですね、その時代。
そうですね、やはりあの本山から認められると同時にその地域を治めている支配者からも、はい、認められるということは非常に重要なことであったと思います。
あ、そうですか、はい、今の我々には想像もできないことですけど、そうですね、こういう文書があったらはっきりしますね、はい、そういう制度やったんやということ、はい、なあ、そうです。
戦国時代というのはあの大きな力を持った幕府とかそういう勢力がいませんので、はい、それぞれの地域を治めている支配者にきちんと認められる必要があったと考えられています。なのでここでは住職という身分なんですけれども、他にも土地などの財産も、支配者から認められることによって保障されていました。これは安堵というふうに言うんですね。
安堵ね、
はい、
ああ、そうか、
安心の安に土に物で安堵ということなんですけれども、
なるほど。時代劇なんかでも時々そういうセリフが出てきたりしますよね、
ええ、そうですね、
安堵していただきたいとか、
ええ、
うん、これ認めてほしいというようなことだったわけですね。
そうですね、はい、
これは安心してていいよという意味なんですな、はい、
この安心を地域の人に認めることで安全をもたらすというのが戦国大名として存在できる理由というような感じですね。
そうなんでしょう、逆に言えば責任があるということになるかもしれない、
ね、そうですね、はい、
この文章の中に受講院殿っていうのが出てきます、はい、この受講院っていうのは何のことですか？
はい、受講院というのは、三好長慶の法名の一部を、はい、指していまして、はい、亡くなってのが永禄9年、1566年の頃と言われているんですけれども、はいはい、その頃にあった法名で、さらにですね、後継者の三好義継によって、
はい、
受講院というお寺がですね京都に建てられましたので、はい、まあ、そういうことも指して、三好長慶のことであるというふうに考えられます。
なるほど、はい、いろんなことがわかるわけですね、この文書から ね、
はい、
まあ、当時 お殿様とお寺というのの関係というのは、僕はこれを見て、
はい、
このお寺だけが特別に三好家から認められた位の高いお寺なんかなと思ったけれど、そうじゃなくて、
はい、
お殿様とお寺との関係というのは先ほどのご説明のようにもうどこのお寺でもあったということなんですね。
そうですね、やはり ある程度勢力を持っているお寺ですと、うん、はい、ちゃんと自分を認めてくださいというふうにお願いましたとは思うんですけれども、
ど、は
い、このような証明書をちゃんともらいまして、地域の、お寺も領地を持ってましたの で、
そうです、ね、
まあ、支配者というか一番小さい在地の領主としてちゃんと権力を保っていたと思われます、
は
い、
お寺も権力を持っていたんですよ ね、 そうですね。そのためには領主からの承認も取っとかんとということになったんでしょうね。そうですね、
はい、まあ、
ところでそのサイレン寺というのは今でもあるお寺でしょ？
はい、そうです、今も馬場町というところに、
はい、双葉筋から少し西へ入ったところ、はい、江別さんの前のあの道からちょっと北へ登ったところ、
そうですね、
ですね、
はい、西国街道という、はいはい、 はい、いわゆる西国街道から一本北に入ったところに、はい、
大きなお寺ですね、
はい、
あ、今もあるんで、じゃあ今もこの文書っていうのはこのお寺の中に収められてるということなんでしょうね。
そうですね、
あ、そうです。 このお寺にはこれ以外にもいろいろな文書が残されてるんでしょうね。
はい、サイレンジ文書というふうにまとめて読んでいるんですけれども、資料の点数としては、中世の資料が6点ほど残されています。
あ、そうなんですか。はい、それはそれぞれどれぐらいの時代のものなんでしょうか。
はい、今考えられているもので言いますと、展示している資料が最も古い時代だと考えられていて、はい、永禄10年頃
と西暦でいうとどれぐらいになりますかね。
西暦でいうと1567年頃の資料だと推定されています。
相当前のものですね。
そうですね。
ああそうですか。500年ほど前のものがここにあると思いますと、はい、なんとなく嘘かな気がしますな。はい、そうですか。
これがですね、三好氏によって出された文書であると考えられているんですけれども、その後の時代になりますと永禄12年1569年ですので、はい、この展示資料の2年後になりますと、はい、織田信長が同じくですね、岩阿弥という人物に、サイレンジの住職として認めるというふうな資料を出したと。
織田信長もそういうこと、は
い、
まあ皆さんそうされてたということですね。
そうですね。ちょうどこの永禄10年と12年の間にですね、三好氏から織田家に摂津の国を支配する支配権というのが移ってしまった時期なので、永禄12年にあっては今ある資料というのは効力を持たないんですね。三好氏から認められていても今は織田の時代だからあまり意味がないと。
なるほど。
で、新しい領主である織田からも認められたということで残されています。
まあこれパッと見たら10行ほどの古文書、あの小さな紙に書いてあるもの一つだけ、これがまあ今回のアラカルトですから貴重なもんだということはお話聞いてわかるんですけれど、はい、見られた方、へえこういうものがあったんやで終わってしまうかもしれません。
はい、
こういうのをこう展示しようとされて、その、まあ、研究といいますか、あるいはいろいろ企画といいますか、そういうことをされている中で笠井さんが気がつかれたこととか、
はい、
あの発見されたこととか、なんか面白いお話があったらここでしていただけたらと思います。
はい、西の宮の中世というのはあまり実態が分かっていないといいますか、資料自体も、
ね、
はい、非常に少ないもので、はい、今郷土資料館の常設展示でも中世の時代というのは、はい、石造物といいまして仏様が彫られたものですとか、あと上京寺に残っている絵巻物でちょっとあの展示させていただいているんですけれども、それ以外にもですね、きちんとこう資料をちゃんと見ていかないといけないんじゃないかというふうなことを思いまして、はいはいはい、今回展示させていただきました。はい、あの皆さんパッと思い浮かぶのがやっぱり織田信長の焼き討ちで観音寺がちょっと燃えてしまったとか、そういう話を思い浮かべると思うんですけれども、はい、さらにその前の時代、三好の時代にも、きちんとこういうふうに資料が残っているんだということをちょっと知っていただきたいなと思いまして、織田信長の資料もあるんですけれども、あえて三好氏の資料を出させていただきました。
まあ、お寺のことですから、まあ、お経のお話とかですね、あるいはなんかそういう法要の話とかいうのはいっぱいあると思うんですけど、はい、もうちょっとこう文化的な活動っていうのは、
はい、
この時代にはどうだったんでしょうね。
はい、サイレンジが出てくる文書で有名なものが一つありまして、
はい、あ、そうですか。
はい、それはですね、三好長慶の時代の資料になるんですけれども、はい、長慶の家臣松永久秀から、西宮の円福寺サイレンジ東禅坊と各蓮宗という人物たちに宛てて出された文書があります。はい、その内容がですね、
はい、
西宮神社の千九香という、レンガの香があったんですけれども、
はい、香ですね、
はいはいはい、レンガ香に宛てて、
レンガ、
はい、
というのは歌でしょ。
はい、そうです。
和歌のことですね。
和歌はですね、五七五七七なんですけれども、和歌を半分に分けまして、五七五の上の句と七七の下の句を別の人物が歌うという。
私が上の句やるから、
はい、私が下の句を、
下の句を読んでいく、はい、その間には必ず関連がなかったらダメですよという。
そうですね、
あの難しいやつですな。はい、
それをどんどんつなげていくという、まあ、芸能なんですけれども、
はい、
その レンガをするために財源としてレンガ殿というのがあったんですけれども、
レンガ殿、はい、大丈夫ですね、
はい、そちらを寄進するという内容の文章です。
レンガ殿ってどんな字書くんですか？
はい、連なるに歌に田んぼの田でレンガ殿というふうに言います。
田んぼですか？
そうですね、はい、田んぼです。田んぼを2段ほど、寄進するという内容です。
お、
まあ、2段なので、うん、体育館2つ分ぐらい
ですよね。
ですかね、はい、でこちらの西宮神社の千句殿というふうに書かれているんですけども、はい、千句というのはレンガ五七五七七で一句ですね。それを千回読むというもので、中世の時代には奉楽レンガといいまして、
はい、
神社に、レンガを奉納するということが盛んに行われていました。
なんかそんなことあったみたいですね、はい、この前ね、合田館長からね、
はい、
広田神社のレンガ殿という ね、
うね、
話を聞きましたわ、はい、やっぱりあるんですね、
はい、
ね、
有名ですね、
はい
はい、それと同じようにですね、西宮神社でもやはりそういうレンガ殿というのを設けて、レンガを運営していた、レンガ庫を運営していたということが分かっていまして、
はい、
そのレンガ殿をですね、レンガの方の人物たちに組織に当てて、これも保証している文章なんですけれども、うん、これ松永久秀という人物からレンガ庫の中心者、有力者に当てて出した文書なんですけれども、その裏にはですね、やはり同じ、はい、今回の資料と同じように三好長慶がいたということが分かっています。
ああそうですか、はい、三好長慶さんというのはその近畿一円を広く治めてらっしゃったということですけど、
はい、
西宮に特にいらっしゃったといないことはないんですか？
あ、はい、三好長慶という人物は天文8年1539年に越水城に入城したということが分かっておりますので、
はい、いやいや、これは西宮や、
はい、まさに地元でですね、大社小学校の、
そうそう、
はい、門の前に越水城の碑というのがあるんですけど、
あ、 す、ね、
あの辺りがおそらく越水城だったと
言われていますね、はい、あの崖の上みたいなところがね、
はい、当時まだ若い20になってない頃の三好長慶が初めてこの摂津の国に勢力を伸ばすぞという拠点として定めたのが越水城だったと。
ああそうなんですか、
はい、考えられています。
西の宮でお城があった、どこにあった、越水やと、
はい、
であそこに城あってんなという話は時々聞きますが、
はい、
それを作られたのが三好さんやったわけですね。
作ったのはですね、さらに前の時代に河原林という人物が作って、その拠点としていたんですけれども、そこにこう侵攻しまして勝ち取って、はい、城主となったのが三好長慶で、はい、当時ですね、利長というふうに名乗っていたんですけれども、うん、この利長という名前が出てくるのが先ほどのレンガの資料になるんですね。
そこに、ね、はい、記されているわけですよね、はい、
ですので、まあ、越水城に入ってきてすぐの時代に出された資料であると考えられていて、西宮をこう支配していく取っかかりとしてですね、レンガ庫というのも保護していったんじゃないかというふうに考えられています。
で、まあ、そのレンガ庫とかですね、はい、レンガ殿とかですね、そういうのをまあ寄進されたという、お話でしたけれど、はい、その寄進状の宛先っていうのはどんなところになっても、この西連寺だけなんですか？
はい、西連寺とともに円福寺東禅坊という、はい、名前が具体的に上がっているんですけれども、円福寺というのは横道町に
あります、
はい、あるお寺、
今もあります、
はい、今もあるお寺、
あそこもそれじゃ古いお寺ということになるわけですね。
そうですね、あの西宮の門前町のお寺としては非常に有力だったんじゃないかと、ね、はい、考えられています。
うす、
はい、
うん、今は帰らしいお寺になってますよね。そうですね、はい、それから
東禅坊という、こちらはですね、はい、ちょっとあの江戸時代の絵図にも現れてこないお寺ですの で、
ですか、
ちょっと場所とかわからないんですけれども、
前にはあったんやけどなというお寺なんですね。
はい、だと思われます。
あ、
はい、
まあ、そういうところに対してこの寄進状が発せられたということになるわけです、
はい、そうです、はい、
今そういうところっていうのはどうなってるんでしょうね。
どうなってしまったんでしょうか。
ね、あの レンガ殿として、はい、レンガをするためにこう、寄進されたものといいますけれども、
はい、
今はもうどこにも探しても見つからないというふうなことになってるんでしょうね。
そうですね、やっぱりこの資料だけだと場所まではちょっとわからないので、どうなってしまったっていうのは、
それにしてもそういうものを寄進されるというのは何か意図があったんでしょうね。
そうですね、あの清水城に入城して、うん、今から西宮に支配を、まあ、西宮を拠点として摂の国に支配を広げていこうという時にですね、やはりこう西宮町の重要なお寺ですとか、まあ、商人が参加しているレンガ工というところを保護することによって、はい、有力層の支持を得ようとしたんじゃないかというふうに考えられています、
はい、これ見たところそんなに大きなものでもないし、静かに収まっている文章を見てですね、はい、これだけ見てると綺麗な文字やなぐらいで終わるんですけど、この一枚の資料も古文書からいろんなことが分かったなという気がしますし、
そうです
ね、西宮にはそういう歴史があったんやなということも、はいはい、改めて知ることができました。やっぱりお話聞かないとダメですね。
やはりこの小さな資料な一枚の資料なんですけれども、それが今までこう代々残されてきたというのは、それだけ非常に重要な資料だったということだと思いますので、
まあ、それゆえに、はい、笠井さんが取り上げられたということだと思います。今月のアラカルト、郷土資料館が1ヶ月に1点だけ、たくさん何万点とある資料の中から1点を選んで皆さんにご披露なさる、そういうアラカルト、今月はサイレン寺のガンアミさんというタイトルで古文書が陳列されていました。詳しいお話を笠井さんから聞きましたので、とてもよく分かりました。笠井さん、最近に何か行事で他にお知らせすることがあれば、ちょっとこの場でお知らせ願いたいですが、
はい、近い行事をちょっとお知らせさせていただきたいと思うんですけれども、はい、10月27日木曜日に西宮市内博物館と連携講座という講座があります。
博物館がみんな協力し合って、
はい、
順番にやりましょうというやつですね、
は
い、
かなりあの専門のものがですね、詳しい話を
レベルが高いと、
はい、させていただくということで、
はい、
今回はですね、西宮市立郷土資料館の学芸員であります西尾が、
西尾さんね、はい、いつもお話聞きます、はい、
祭礼の基盤構造機能西宮近畿の地域資料からと題しまして講演させていただきます。
民族学の研究の一端として、
そうですね、
西宮の祭りを紹介してくださるわけですな、
はい、場所がちょっと注意が必要なんですけども、大手前大学の歯学研究所で行います。
そうですか、
はい、1時半からなんですけども、会場1時で申し込み不要となっていますので、皆さんぜひいらしてください。
ご自由にどうぞっていうわけですね、
はい、また11月1日から11月27日にかけて、郷土資料館では指定文化財公開西宮の社寺建築とアラカルトの11月号大漁イワシマスを同時開催していますので、いやぜひいらしてください。
ぜひぜひ拝見したいと思いますし、はい、またアラカルトやその文化財の公開については、
はい、
また番組を別に改めて作りまして、はい、取材をさせていただいて市民の皆さんをお知らせしたいと思います。どうも今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。